編になります。久しぶりです。今日はですね、TM ネットワーク40周年ということで、TM ネットワークの話をしたいと思ってます。はい。とはいえですね、TM ネットワークを題材に話し相手になってくれる人がなかなかいなくてですね、あ、一人いたって僕思ったんです。はい。今日はこちらの方、お呼びします。ポッドキャスト、ふわふわトークレディオ、朝ぬぱより、増田はじめさんです。よろしくお願いします。
ぬぱーす、こんにちは、増田です。よろしくお願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
はい。もう何年ぶりでしょうね。
何年ぶりでしょう。
はい。
うん。
というよりか、
はい。
僕は朝ぬぱが終わってるとまだ思ってないんですよ。
おーおーおー。
はい。
うん。どうだった？うん。
最終回だと言ってもないですし、
はい。
終わります宣言もないままなので、
はんはん。
はい。はい、終わってないと僕は思ってます。思ってますし、
はい。
終わらないでくれってまだ思ってます。
あ、ありがたいです。
はい。
断るごとに、
はい。
ジャンナカさんの口から、朝ぬぱの名前を出してもらえるのがすごく嬉しくて。
あ、はい。未だに、はい。未だに過去回を聞いて、たまに、ハッシュタグ朝ぬぱで、久々に聞いたけど面白いな、みたいなのを、ぬぱめさん見ててくれって思いながら、はい。ポストします。
本当に、いつもありがとうございます。私としては、個人的には、
はい、はい。
ちゃんなかさんにいろいろご迷惑をおかけしてたので。
ご迷惑どういうことですか？
なんだろう、あげたらキリがないんですけど。
はい。
うちに、せっかくお便りいただいたのに名前を盛大に間違えたりとか。覚えてらっしゃいますよ。
ああ、だいぶそんなこともありましたっけ？
みんな忘れないですよね。
ああ、いえいえ。
以前ちょっと出させていただいたとき、だいぶグダグダだったりだとか。
いえいえいえ。
なんだろうな。ちゃんなかさんの朝ぬぱへの思いが本物だとしても、
はい、
私自身のことはきっと怒っているだろうと。
全くないですよ。全くないですよ。
最悪嫌われててもおかしくないと思ってたので。
いや、何を言ってるんですか？そんなこと全くないですよ。はい。
でも本当に今回、ちょっと声かけていただいたとき嬉しくてですね。
はい。
なんかこう、許してもらえたっていう感じで。
許すも何も。まず怒ってないですからね。
ええー、もう、そんな感じで今日よろしくお願いします。
あ、お願いします。増田さんが、
はい。
前回、暴れラジオスさんに出ていただいたのが、
はい。はい、
2014年の12月29日なんですよ。
一応、
2014年、ちょうど、10年弱、9年と、半年ぐらいですかね。9年今日ぶりですね。
9年今日ですか？
そうですね。はい。
お久しぶりですね。
もう、あれですね。中学生入って高校も出て大学も卒業するかっていう。
もう大人になりますね。
成人になってますね。完全に。
なってますね。
はい。
ラジオさん、本当に長寿で、すごいなと思います。
なんですかね、もうちょっと意地になってるんですよね。
ずっと、はい、ずっと続けてくださいね。
頑張る限り頑張ります。はい。ラジオさんがそもそも始まったのは、
はい。
朝ぬぱがもう原因なんですよ。朝ぬぱを聞いて、
はい。
影響を受けて、で、もう一つファミリーステーションさん。
はい。
その二つのポッドキャスト聞いて、僕はラジオさんやろうって決めたんですよ。
おー、いや、はい、なんだろう。でもそんなに、たまたまちゃんなかさんがやろうとしてた時に、ちょっと前に朝ぬぱがやってたっていうだけじゃないかと思うんですけど。
いや、冗談、時々ツイキャスされることがあったじゃないですか。ぬぱめんさんで、
はい。はいはい。
で、そこでツイキャスで、ちょっと僕も参加させてもらって、メッセージとか送らさせてもらってるときに、
はい。
ああ、ポッドキャスト楽しそうだなって つぶやいたときに、マッケンさんとか、まあ、マシタさんとか、ね、やればいいじゃないですかねって言ってくださったんですよ。
あれ？
はい。
そうでしたか？
はい、そうでした。
そうです。じゃあ、我々、生みの親。
そうですね。押してくださったので、僕がよし、じゃあ、やろうということで、始まったんですよ。で、僕は10回ぐらいやったらもう、やめようと思ったんですけど、もう、あれよあれよと10年経ってしまいまして。
いや、継続がすごいですよ。
いやー、ちょっと意地になってますね。
はい。ちはなんか、だらだら始まって、スルッとはね、なくなっちゃって。
いろいろ、その、ヌパメンさんが喋ってる内容を、
はい。
龍之さんが魔法かけて編集して、
うん。
で、まあそういうスタイルが僕すごい好きだったんですよ。
おお。
で、その中で、この、増田さんはもう、口数が少ないながらに時々刺していくような、キャラクターの位置だと思って僕は聞いてたんですけども。
そんなことないですよ。はい、個人的に自分の中で相槌打つのが担当だなって思ってたので、うんうん、だけ言ってました。
時々そのブリッジに入る、そのネクタイの柄はどういった猟犬ですかっていう。なんかもう、正直意味ないじゃないですか。
はいはい。
ああいうのがものすごいシュールで好きだったんですよね。僕は増田さんのそのキャラクターとして。なんでその、なんでそのコメントを選ぶんだろうっていう。
ありがとうございます。意味がないことよく言ってます、
ね。そうですね。
うん、難しいな。
意味ないところを真顔で言ってる感じが僕はすごい好きだったんです。はい。
すげえ嬉しい。ありがとうございます。
いや、もう、だから今日、本当にもう10年ぶり、ほぼ10年ぶりにこうやって、お話しすることができて、まあ、喜んでるんですけども。
本当にありがとうございます。
はい、で、冒頭ちょっと話した、TM ネットワークですよ。
はい。
はい。今年の、何月ですかね、4月の何日かですね、うん、確かその、金曜日のライオンでデビューしたじゃないですか。
はい。
4月の、ちょっと間違ってるかもしれない。4月の21日とかだったと思うんですよ。
21日だったと私も思います。
ですよね。で、はい、10周年って、で、40周年っていうことで、
うん、
僕が、その本格的に自分でお金を払って CD を買い出したアーティストっていうのが TM ネットワークだったんですよ。はい。
はい。
で、マシタさんと僕って同い年だったと思うんですけど、っていうか同い年ですよね。
うん。
そう、花の77組じゃないですか。
77組、うん、うん、そうですね。どこで言われてんのそれ。花の77。まあいいか。なんそうです。花の77組ですね。すねうん、
花の77組。
花の77
で。花7組じゃないですか。はい、花7組。
うん、ですね。そうです。
マシタさんっていつ頃から TM ファンされてました？
私ですか？
うん。
私はですね、出会ったのは、
うん、
小学生の時に、
あ、
なんかカーステレオで、父親が多分聞いてたんですよね。
ああ、じゃあ僕より早いですね。
なんですけど、
はい。
実際ドハマりしたのは、
うん、
高校に入ってからなんですよ。
あ、なるほど。っていうことはもう結構、もう、プロジェクト終了ですよね。
そうなんですよ。TM ファンの友達ができて、
うん、
で、高一でそいつと知り合ってファンになって、
うんうんうん、
そこからすごい勢いで TM を追いかけて、
うんうんうん、
で、一緒にラストグルーヴ見に行って、
うんうんうん、行ったんすか？
そうなんです。
東京トゥーデイズ。
そうです。初日だけですけど、取れたの。
チケット取れたんすか？
一日目だけ取れたんです。隣町の大英のチケットピアに徹夜で並びまして。
うわ
目の前のおばちゃんが、どうしましょうどこがいいかしらって言ってるうちにどんどん席が埋まってっちゃって、初日だけ取れたんです。
うわ大阪でやってくれない TM ネットワーク
そうなんですよ。で、見に行っ って、うん、プロジェクト一旦終了ってなってしまったので、
はい。
ファン歴と、その、どっぷりハマったのは本当に1年ちょっと、あ、にわかか、これ。大丈夫か？
いや、いやいやいやいや。いや、もういい、ライブ行ってますから。で、ちゃんと今も CD 買ってるっていうことですからね。
買ってます。うん。
はいはいはいはい。い
や、そうなんですよね。はい。
あ、まあ、でも、僕もそんな、デビュー当時からっていうことでもなくて。
はい。
まあ、本当に、あの、ザ・ポイント・オブ・ラバース・ナイト。
はい。
あの、TM ネットワーク名義として、あの、最後のシングルになった。はい、はい。はい。あの、TMN になる前の最後の、なんで、90年ぐらいなん、はい、からなんですよ。
は
い、おー。はい。で、まあまあ、もう、ゲットワイルドとかは、さすがにその、シティハンターとかで耳に入ってたりはしてたんですけども、
う
ん
う
ん、
そうですね。
うん、もう、マシャさんと同じように、あの、友達の影響で、
うん。
なんか、キャロルとか多分借りたんですよね。
おー。
うん。で、その友達とそう、部活が一緒っていうのもあって、
はい。
あの、TM 一つなんか押さえてたら話題の一つにもなるかなと思って聞き出したんですよ。うん、で、まあなんか、ちょっと付き合いのつもりで聞いてたつもりがどっぷりなんかそればっかり聞くようになったみたいな、感じだったんですよね。
うん。
マッシャさん、その、ラストグルーヴの頃って言ったらもうエキスポが出て、そのちょっと後ぐらいですもんね。
そうですね。なので、それ、うん、プロジェクト一旦終了しちゃってから、
うん、
一生懸命ちょっとずつ CD 買い漁って、
うんうんうん、
で、その詳しいやつから、紙のジャケットのやつがあるんだとか言われて、それ探し回ったりとか、
あ、そんなんありましたっけ？
CD なんですけど、紙のなんか封筒みたいなのに入ってる。
はい。
やつとか、はい、あとは。
うん。
なんかあったんですよ、いろいろ。
あったんですか？
エクスポも確か紙のジャケットのやつだったかな。
はいはいはいはいはい。ありましたね。一番、初期のやつ、紙だったんですよね。
そうそうそう。うんうんうんうん、そういうのを探して、買ったりとか、してたんですけど、
うん、
その友達の家に、
うん。
EOS B200 だったかな。
はいはいはい。はい、
シンセサイザーがあって。
はいはい。
でも私も欲しくてしょうがなくて。
あれね、なんか欲しくなりますよね。
そうなんですよ。TM 聞いた上に友達ん家にシンセサイザーがあったらそれは欲しくなるじゃないですか。
もう TM ネットワークのちょっと象徴みたいなところがありましたよね。
うん、そうなんですよ。で、はい、貯金とかですね。
はい。
あと、親とか祖父祖母を、割とあらゆるお金のありそうなもの、手段を使いまして、B700 をゲットしたんですよ。
B700 って、まあまあもう後期の方じゃないんですか？
そうです、そうです。
はい、
小室さんが、なんか、ラジオ体操の横に伸びる運動みたいに片手だけミヨーンと上に伸ばしてるポスター覚えてます
か？なんかそんなありたいような気がしますけど、よく覚えてますね。
伸ばしてるやつで、
はいはい、はい。
ですけど、
はい、
白いボディにですね、シンセサイザーの、
はい、
に紫色のペンで、
はい、
小室哲哉さんのサインが入ってる。
そうそうそうそう。そう、増田さんのイオス、小室哲哉のサイン入ってるんです
よ。サインが入ってるんです。
すごい。
本物かどうかってのはもういいんです。そんなことはどうでもいいんです。
あ、わかります。ロマンですから。
ロマンです。そう、うんうんうん、そうなんですよ。ロマン、うんうん、いいこと言いますね。ロマンなんですよ。
そうそう、ロマンですね。
もう、そうなんです。アトランティス大陸とか土の子と同じです。もう、あれは、本物なんですよ。
そうです。僕もメルカリで、F1 レーサーのジャン・アレジの、サイン入り写真買いましたけど、それは本物だと思ってますから。
そう
ロマンなんですよ。
本物だと。
うん。
うん。そうなんです。それが入ってるんですよ。
うん。
それが未だに実家に置いてあると思います。
いやー、そう、ちょっとお宝ですよ。
お宝ですね。ちょっとね、薄汚れてきちゃったんですけど、
うん、
サインが入ってるんで、ゴシゴシ拭けないんですよね。
ああ、なるほどね。
そう。だんだん基盤できちゃった。結構ね。
わかりました。
お宝です。
お宝ですね。あれ、イオスっていうと、スピーカー内蔵なんですよね。
そうなんです。アンプとスピーカーが内蔵なので、
うん、
シンセサイザーなんですけど、あれ1個あれば、 あれ一個持っていけば、他のもの繋がなくても、音が出せる、演奏できるよっていうものなんですけど。
そうなんですよ。増産ギターみたいなことなんですよね。
そうです、そうです、そうです。
はい。増産シンセサイザーなんですよね。
そうなんです。たった2行の液晶を覗き込んでですね。
はい。
そこに打ち込んでいくんですよ。
ああ、2行か。
と、覗き込んで、うん。で、同時発音数も、なんか6とか7だったかな。だから、ドラム入れて、ベース入れて、ストリングス系の和音をちょっと入れると、
うん、
次なんか音足した時にどっか消えるぐらいな、
ああなるほど、
感じなんですよね。そこで あの TM ネットワークのバンドピース買ってきて、
うん、
一生懸命その2行の液晶を覗き込んで打ち込みするんですけど、
ああ涙ぐましい。
そうですけどね、皆さんご存知 TM ネットワークなので、イントロが終わらないぐらいでもうメモリーフルってなるんですよ。
なるほど。はいはい、はい、
あれってなっちゃう。
うん。
でも楽しかったんです、すごい。
なるほど。まあ、小室哲哉があれだけ機材持ち込むのを分かるような気がしますね。
本当ですよ。
うん。
あれ、ライブの時もね、置いてありましたけど。
うん。
どのぐらいあれ使ってたんだろうなっていう。
どうなんでしょうね。うん。なんかビジュアル的に置いてたんじゃないかって思ったこともありましたね。
本当に。ワンポイントでね、使うならあれですけど。
そうですね。
うん。
EOS のスピーカーって、
はい。
なんか初期のものってなんか、3つぐらいに分かれたのが両サイドに散りばめられてて、
うん。
で、後期のやつは、それをなんか、まるっと1つ、
うん。
なんか、この網網でこう、覆うようなデザインに多分なってたん
ですけど。覆われてました、網網で。うん、はい。
だからその、網で覆われてるやつが僕も、一時ちょっと、弾けないのに欲しいと思ったことはありました。はい。なんかもう置いときたい、所有欲だけですよね、本当に。
そうなんですよ。
うん。
欲しいっていう。
なんかビジュアルとして、あれもう本当に TM の象徴と思ってたんで。
う
ん、
そうなんですね。
ああ、そうなんですね。
私シンセサイザーの台も、なんかわかんないけど、X みたいになる。う
ん、ああ、ありましたね。
そう。
はい。
普通の台の方が絶対、ね、使いやすいんですけど、X みたいになるやつを使ってました。
うん、こう、斜めにグーン なってるのと、それを支える、
斜めに
縦に、そうそうそう、ありました、ありました。
なんか
ありましたね。はい。
使ってましたね。
うちの姉が、その、バンドで、鍵盤やってたんで、
はい、はい、
はい。うちの姉も、それ、なんか時代ですね。90年代、使ってたの見てます。
同じですね。
なんか流行ってたんですよね、やっぱり。
流行ってたんですよ。
わかりますわ、
うん。懐かしい。
いや、まあね、まあ、そういうことで、その、我々、その、おのおの TM ネットワークを追いかけてるわけなんですけど。
はい。
40年、言うて40年いろいろあったと思うんです、TM ネットワーク。
うん。
熱量としては、どうだろう、うん、冷めた時、熱くなった時って、やっぱり波ありましたか？
そうですね。やっぱり、その最初にドハマりした時は、もうずっと聞いてたし、
うんうんうん。
ね、シンセもいじってたし、
うんうんうん。
で、正直最近は CD が出れば聞くし、うん、買ってもいたんですけど、
うんうんうん、
何周年とかはあんまり気にしてなかったですね。
あ、そうなんですね。
うん。うん、ちゃんまかさん、どうですか？
まあ、やっぱり、その、一回プロジェクト終了した時に、小室さんがプロデュース業に入っていったじゃないですか。
う
ん、
はい、はい。
あそこでちょっとやっぱり TM 一回止まったんですよ。で、ある程度その、いわゆるその、小室哲哉さんのプロデュース業がちょっと落ち着いてきたときに、
はい。
一回その TM ネットワークが、復活するみたいな時期が、ありましたよね。
ありましたね。
ゲットワイルドディケードランみたいなことで、
はい。
はい。で、あの頃の TM って、まあ、ちょっと小室さんのね、いろんなその個人的なトラブルの件もあって、しょうがなしにもう一回やり始めてる感を、個人的にはちょっと感じてたんですよ。
うんうんうん、
なので、なんとなくこう、目が向かなかったというか、
ああ、
うん。ただ、まあ、ある一定のね、その小室さんの、まあ、いろいろトラブルがあったのが、ちゃんとみそぎを終えて落ち着いてきたときに、
はい。
またこう三人で集まって、この、例えばそのドレス2とか出してたと思うんですけども、あのあたりからは、本当にまた TM ネットワーク、のことをちゃんと考えながら始めてるなっていうようなことがすごい伝わってきて、
はい。
だからここ10年ぐらいは、
はい。
ちょっと気にしつつは聞いてましたね、はい。出れば CD は買うし、
うん、
はい。ダウンロード版のものも出れば買うしっていう感じだったです。
うん。うん。うん。小室さんが EDM っていうのかな、うん、
はいはいはい。
取り入れたりして、で、Get Wild とか、あと、なんだ、Come on Let's Dance とか結構出されてたじゃないですか。
うん、あ、出しましたね。
ね。で、うん、今年曲自体は結構かっこいいなと思って買ったりしてたんですけど。
はいはいはいはい。
確かに、ジャンナガさんが言うように、この3人揃って、
はい。
動き出した時、
うん、
はい、あ、TM 帰ってきたっていう感じはありましたね。
ありますよね。
うん。
うん。
それわかる。
ドレス2を出した時に、
うん、
カモンレッツダンスの、
うん、
まあ、イントロ長いの、まあ、この小室さんらしさ出てるなって思いながらずっと聞いてるんですけど、タカタカタカタカタカタカタカタ。
そうそう。
うん。
イントロ長いんですけど、知ってるフレーズが出てきたときすごい嬉しくなる、
ね。そうそう。めちゃくちゃ嬉しくなるんですよね、なんか。
うん。
うん。
そうそう。あ、来た来たってなる。
うん。多分、今の若者だったら10秒したらもう音楽切っちゃうんじゃないかっていうぐらいイントロ長いじゃないですか。
今、そうですよね。最初の何秒から大事らしいですよね、今は、ね。
らしいですね。
うん。
うん、まあでも世代で好きっていうのもあって、ちゃんと聞いちゃうんですけど。
うん、うん、
うん。うん。いやー、だから35周年っていうのもなんかやってたんですよね、TM は。5年前に。
うんうんうん、
でその時も、はい、あのライブも行きましたね。
あ、本当ですか？
はい。で、ちょっとびっくりしたのが、
うん、
キネさんってどっちかって言ったら、そのカッティングをやるんですけど、
うんうん、
メインの、そのギタリストは他にいて、
うん。
うん、さらにその後ろでギターの音量的にはやるぐらいの、はい、だいぶ控えめに やってたじゃないですか。
はいはい。
はい。で、まあ、そもそも、ピアニストだっていうのもありますし、
うん。うん、
まあ、それは分かった上で、ずっと TM、のキネさんを見つめてたんですけども、
うん、
35周年の時に、
うん、
がっつり弾いてたんですよ、キネさんが。
お
う、うん、キネさん弾けますやんって思って。いや、ちょっと失礼かもしれないですけど。
エレキギターを弾いてたんですか？
そうそう、エレキ弾いてました。
へ、
はい、でも、昔からの TM ファンも、
うん、
キネさんのそのセクラ編のことは、うすうす気づきながら、
はいはい、
見守ってたとこありませんでした、
はいはい、そうですね。それは、うん。うん、頑張ってって思ってました。
そうそう。分かってないふりしとくから頑張ってよ、みたいな。
そうそうそ
う。うん。でも、キネさんがいないと TM じゃないし、キネさん大好きだし、みたいな。
そうそうそう。キネさん大好き。
大好きですね。
うん。
ああ。いや、だから、まあ、だから、あれですよね。だから、そんなこんなで、ここ10年ぐらいも、TM は追っかけてましたね。
あ、そうなんですね。
うんうんうんうんうん。いや、で、今回ね。
うん。
その、なんで、その、マシャさんを呼ぼうと思ったかっていうところなんですけど。
はい。
TM ネットワークトリビュートアルバム 40th Celebration というアルバムが、まあ、さっき紹介した通りなんですけど、今年の5月の15日に、リリースされたと。
はい。
で、その時に、参加アーティストとして、
はい。
ビーズが参加してるんですよね。
うん。
で、その、リリース前に、ちょっとだけ聞けますよ、みたいなのがちょこちょこ出てたじゃないですか。
はいはい。
はい。で、そのビーズ聞いた時に、
はい。
もちろん、ま、僕ビーズも好きなんですけど、
はい。
で、ゲットワイルド、稲尾さん歌うって、 ビーズ好きだし、かっこいいってなるのは、
はい。
当たり前なんだけど、
うん。
ゲットワイルドってやっぱり宇都宮さんが歌ってこそなんだよなって思ったっていうポストに、
うん、
うん。うん。めちゃくちゃ久しぶりに増田さんがいいねを押してくれてたんですよ。僕もそう思うよ。僕もそう思うよとばかりの。
久々でした。うん。
すっごい久しぶり。あ、前下さん、久しぶりに絡んでくれてるって思ってた。で、
うん。
あ、もうこれは一度その番外にも出ていただいてますし、あ、もうこれはもう共感生んでもらってるっていうことはもう今日呼ぼうというふうに。はい、思った次第
であります。そこで決まったんですね。
はい、そこなんですよ。あの、秒で押してくださってたんですよ。たまたまタイミング的にちょうどだったんでしょうね。
そうですね。うん、X 正直あんまり見てないことの、未だに私ツイッターですね、アイコンが。
はいはいはいはい、はい。
あの時はちょうど、あって、うん、共感できたのですぐにいいねって押しましたね。
いや、だから、うん、あ、そういえば、増田さん、ティヌネットワークファンだったなっていうのを覚えてましたし、そこと価値観一緒だったら、この話しようって思ったんですよ。うん。そうです、そうです。
どのアーティストさんもすごい良かったんですけど、
はい。
一周聞き終わった後に、うん、いつの声聞きたくなりません？
ああ、わかります。
ね、うん、で、結局、DM の CD を引っ張り出すっていう感じだったので。
です、です、です。
はい、うん。なので、あ、ビーズいいよね。でも、歌いいっていうのがすごい、
うん。
わかるなと思って。
あ、ゲット、ラブトレイン、西川さん歌ってますけど、やっぱ歌だよね、みたいなね。
そうですね。西川さんは、そうですね。
うん。
西川さん、予想通りでしたね。
予想通りですね。
だろうなっていう。
うんうんうん。わかりますね。ああ。いや、なんか、ここ最近、時々、嫁さんとカラオケ行くんですよ。
はい。
ここ最近ずっと行けてなかったので。
はい。
そしたら、TM ネットワーク祭りみたいになることあるんですけど。
おー。
いつも思うんですけど、小室さんの曲って、
うん。
音程をどこに置いていいかわからない曲が、すごいいっぱいあるんですね。
うん、どんな感じ、うん、
ですね。向かいのビルの窓辺に、もたれた、このもたれたのところも、どこで音程取っていいのか、すごい微妙なライン。
どこで取られてるんだか。
そう。交差点見つめてっていうのも、合ってんのか外れてんのか、わかんない。まあ、僕が歌う場合は外れてるんですけど、でも、それは、どこで音程取っていいのか、すごい、なんか、わかりにくいみたいな。
それ、打つディスってるとかそういうこと
どういう違います。打つさんは、打つさんでディスるっていうことはもちろんないんです。ただ、うつさんも、小室さんの歌いにくいだろうなって思ったことはなんかありますね。はい。なんか、キネさんの作ってる曲の方が、すごくなんか、スムーズに歌ってるような、まあ、ちょっと素人意見なんですけど、
はいはい。
なんか、そんなイメージありましたね。
なるほど。
うん。
なんですかね、作り方なんですかね。
ちょっとわかんないんですけど、
なんか、詳しいことはわかんないですけど、うん、結構転調がどうのとか言いますよね、小室さんの曲って。
なんか、結構、ちゃかちゃか変わるみたいなのも。
うん。
多分。
難しいのかな、
うん、難しいんでしょうね。
ね。
なんで、
うん、
この、たたたたたらたたたたたたたたたたのところも。
はい。
だいぶ、宇都宮さん、ちょっと歌いにくいんちゃうかなって思いながら、でも、西川さんはそこをうまいことを、
はい。
やるんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。でも、僕はその、ここで合ってるよなって、こう、宇都宮さんが、探りって言ったらちょっと失礼かもしれないですけど、
ええ。
宇都宮さんなりの解釈でこう、頑張って歌ってるのが全部正解だと思ってるので。
そうですね。
うん。なので、こう。
うん。宇都宮正解。
宇都宮正解です。で、もっと言うのが、
はい。
宇都宮さんって、
うん。
CD よりライブの方が僕、
うん。
上手だなって感じたんですよね。
ああ。
35周年行った時に。
はいはいはい。
うん。なんで、なんかそれはすごく新発見だったですね。
なるほど。ライブの方が。
はい。CD 上手いのにライブ下手だっていうアーティストも時々いますけど。
ありますね。
ありますね。はい、なんとかシエルみたいな。
ん？
ん？ん？なん？ん？ん？いや、うん、まあ言ってないですけどね。はい。ありますけど。うん。まあまあでも、あれですよ。そういうね、小室さんの難しい曲を、う
ん、もう、はい、
たくさんのアーティストさんが、
はい、
ね、トリビュートアルバムっていうことで、こう、カバーしてくださったわけですよ。
はい。
マシャさんなんかこう、聞いてみて、
うん。
一通り聞いて、あ、この人のこのカバー良かったなとかって、単純になんかありますか？
私もまず買う前に、
はい。
聞きたかったのが、
はい。
もちろんビーズと、
はい。
あと、カプセル好きなんで。
ああ、カプセルね。はいはいはい。
はい。
カプセル。キャダインス、はい。中田ヤスタカさんの。
ヤスタカさん。はい。
はいはいはいはい。
と、クルリ。
ああ、クルリね。はいはいはい、はい。
この二つがどういう風に色を出してくるかなと思って。
うんうんうんうん。
うん、期待していて。
うん。
カプセルもクルリも良かったですね。結構、あ、いい感じと思って。
ああ、わかります、わかります。
うん。カプセルがね、うん、あれなんですよ。なんだ、弾けるような、ハンドクラップ。
うん。
パンっていうことと、
うん。うんうん、
あとね、原曲と同じ位置に入ってんのかな、スネアドラムがすごい、ああ、セルフコントロールだと思って。
ああ、なるほどね。
はい。
うん、うん、うん、うん。
ですね。一点イントロ出だしの、パーン入れて欲しかったなぁ、セ
ット。ああ、最初にね。
あれね、そう、うんうん、始まったっていう、かなぁ。でも、カプセルはね、うん、本当に良かったです。あ、そういう風に持っていくんだと思って。
ああ、ちょっと声にね、電気が通ってる感じもね、うんうんうん、セルフコントロールに合ってる感じが、やっぱり良かったですね。
そうですね。
うん、うん、わ、はい、かります、わかります。
はい。あと、クルリのスティルラブハーもすごい、クルリに合ってた感じで、
うんうん、うん、うん。
うん。最後、ディスナイト入ってましたね、あの曲。
ああ、入ってましたね。
うん。
うん。
ちょっと面白かった。うん。
クルリとかが入ってくるのはすごく、意外だったんですけど。
うん。
本当になんかこう、小室さんとか TM とどういうつながりがあったんだろうっていうのは。
ありますね、
はい。ちょっと、僕、わからなかったところですね。
うん、うん。
何か。
どういうチョイスなんでしょうね。
まあ、もちろん何かしらのその思い入れがある人であるとか、単純にそのメンバーの誰かと仲が良くて、みたいなのもあると思いますし、例えばその松任谷由実さんとか、まあ、完全に小室さんと仲いいっていうのはあるじゃないですか。うんうん、そういうのもあるとは思うんですけども。
うん。
まあ、ビーズはもう松本さんがね、バックで弾いてたっていうので、有名ですし、はい、
うん。
で、西川さんはもう TM レボリューションで朝倉さんつながりですよね。
あ、はい。
はい。
朝倉さんでも今回入ってないですよね。
入ってないですよね、
うん。うん。どっか絡んでくるかと思ったけど。
朝倉さんはね、やっぱりその TMN 時代に、例えばミュージックステーションとか出ると、
うん。うん、
ラブトレイン弾いてる後ろで、シンセバスをイオスで弾いてる、
はい、
イメージが強くて、うん。朝倉大輔後ろで弾いてるけど、どの部分弾いてるんやろうって思いながら、ずっと手元見てる、あ、なるほど。ベースライン弾いてるんだ、と思って。
そんなとこ。
見てましたよ。
そこ見てたんですね。
だって、シンセサイザー小室哲哉いるのに、もう一人シンセバスのとこ弾いてたんや、みたいなね。はい。そういうのはなんかありましたね。 で、そういうのを経て、しばらくしたらアクセスが始まったんで。
そうでしたね。うん、はい。
だからまあ、だから松本さんと同じ経路でデビューしていったみたいな、ちょっとずつ顔出していってみたいな。
うんうんうん。
だからその当時、あ、松本さんと同じ流れでデビューしたんやなって、なんかそんなこと思いながら M ステ見てましたけどね。いや、こういう話したかったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。
はい、誰もいない。誰もいない。
はい。受け止めてくれる人が誰もいないんですよ。はい。
そうですか。
はい。
うん。
あの、そのトリビュートアルバム、個人的にはですね。
うん。
やっぱりそのビーズのゲットワイルドとかは、
うん、
最初、期待してたんです。
はい。
で、ま、なんだったら、それ一択ぐらいだったんですよ、最初は。
うんうん。結構そういう方いたんじゃないですかね。
最初はね。
うん。
で、ただ、もう聞いていったら、各々、やっぱり色がちゃんと出てて、
うん。
で、マストーヤユミさんのヒューマンシステムとかも、全然違和感なかったし、
うん。
うん。あと、坂本美優さんのね、ちょっとハスキーボイスっていうか、ウィスパーボイスで歌うタイムマシーンとかも、ああ、はいはい、合ってるなっていう感じもしましたし、
うん。
でも一番ちょっとびっくりしたのが、
うん。
満島ひかりさんの、
うん。
エレクトリックプロフェット。
はいはい。
僕ね、これ、ちょっと鳥肌
立
っち
ゃう。
許してもらえません。
いや、ものすごい興奮したんだろうなと思って。
興奮しました。ちょ、鳥肌立ったんですよ。
はいはい。
で、この方、まあ、もともとフォルダーでデビューして、
うん。
で、まあ、今は役者じゃないですか。
そうですね。役者やられてますよね。
ですよね。
うん。
で、このエレクトリックプロフェットを編曲したのが、ちょっと今カンニングするんですけども、
うん。
これ、誰だ。ミトさん。
ミトさん。
アレンジドバイ、ミト、まあ、ミトさんっていう人なんですよ。アルファベットで。MITO でミトさんっていう方で。
はい。
これ多分、所属してるバンドが、クランボンでいいのかな？クランボンっていう。
ああ、クランボン？クラン、はい、知ってますよ。
ああ、ご存知です？
はい。
で、そのミトさんがもう超絶ファンクスらしいんですよ。っていうので多分その担当されたらしくて。
なるほど。
じゃあ何歌いましょうっていうので、で、満島ひかりを起用して歌いますってなった時に、満島ひかりさんがエレプロを選んだらしいんですけど、
あー、
よくこの曲選んだねって思ったらしいんです。
なるほど。
うん。すごいやっぱり難しい曲の位置というか、うん。
でも、なんだろう、ちょっと語りかけるように歌うのがぴったりでしたね。
そうそうそうそう。ちょっと役者になる部分もあるじゃないですか、うん、あの曲って。
うん。
で、ウッサンももちろんそういう感じで歌うんですけど、
うん。
その、なんかね、満島ひかりさんの、その、素の声と演技してるところと歌ってるところのバランスが、
うん。
もう、ちょっと鳥肌立っちゃって、
うん。
もう写真集かけましたね。
うん。買わなかった。会話しなかった。
会話しなかったですよ。
会話しなかったけど。
ただ、YouTube で過去に、その、満島さんが、歌ってたものとかを、あさっていろいろ聞いたりはしました。なんか、何年か前に、
うん、
カロリーメイトとかポカリスエットに、で、はい、中島みゆきさんのファイトを歌ってた時期があったんですよ。それを、なんかね、ミュージックフェアかなんかで披露してたのが、まあ YouTube にも多分上がってたと思うんですけど、
はい。
それもすごいなんか、もうクオリティ高くて、
へぇー。
いや、なんか、 なんか歌いながらちょっとね、演技してる感じもありながら、
うん、
三島さん特有のこのセリフを言うときにちょっと声が よれるというか、まあ、
うんうん、
あの人特有のその声みたいなのがあると思うんですけど、うん、それがすごく可愛らしくて、なんかめちゃくちゃいいんですよね。うん、いやー、だまあ、もちろんその、ね、1曲目から11曲までは聞くんですけど、
うん、
時々気がついたら最後のその三島さんの第11曲だけ5曲連続で、うん、
リピートして。
リピートしてる時がありますね。僕はすごくこれ、ちょっと三島さんという才能に出会ってしまったみたいなのあるんですよね。
おー、これからハマりそうですね。うん、
あまりそうですね。もう、だってもう、インスタグラムもフォローしましたからね。
早い。早いな。
早いです。
早いですね。
そうですね。いやー。まあ、あれですよ。まあ、こうやっていろいろ喋ってはいるんですけど、
うんうん、
まあ、かたやね、いろんなアーティストを歌ってもらってますけど、
うん、
あのアーティストこの曲やったらええんちゃうみたいなのも、
うん、
個人的にはちょっと浮かんだりしたんですよ。
お、
うん、小室哲哉さんが、
うん、
まあ仲良くされてるアーティストで、
うん、
YOSHIKI さんいるじゃないですか。
はいはいはい。
まあその昔 V2 とかってやってた時期もありましたし、はい。で、X ジャパンが、
うん、
タイムトゥカウントダウンしたら、
お
ー、どうなるんだろうと思って。
おー、
そもそも X ジャパンが今活動してるのかどうかわかんないんですけど、
はい。
タイムトゥカウントダウンって、
はい。
ちょうど X ジャパンがワーキャー言われてた時に、
うん、
TM もその、ドラムをね、ちょっと激しめの、
うんうん、
疾走感あるやつを、
うん、
作っていこうじゃないかみたいな、ちょっと小室さんの思惑を個人的に感じたみたいなのあったんですよ。
うんうんうん、
なので、僕、XJAPAN のタイムトゥカウントダウン、なんか、マッチしそうだよなって思ったりもしたんですよね。
YOSHIKI、
うん、のドラムで。
あ、
そうそう、最初のピアノと、あとドラムですね。
そうか、最初ピアノ弾いて、弾き終わったら移動すればいいのか。うん、
あれ、でも、めっちゃ短いですよね。ピアノのパート終わってか、ストップウォッチのチッチッチッチッっていうあるんですか。あの間にドラム行かなきゃいけないですか。
そうですね。でも、ライブでやるんであれば、弾き終わった後、余韻を楽しんでゆっくりドラムに移動でもいいんじゃないですか、
ね。ああ、まあ、それでもいいかもしれないですけどね。はい。
で、ドラム叩き出すんですね。
そうですね。
ああ、いいかも。
いや、だちょっとね、そういうのがやっぱね、想像すると楽しいなっていうのがあって、
はいはい
はい。で、まあ、今思いついたみたいに、
はい。
今僕喋ってますけど、
はい。
僕、真下さんに宿題出してるんですよね。
そう。私は、そう、最初にすぐ浮かんだのが、
はい。
ね、これ、全然、知らないんですけど、詳しいことは、
はいはい。
ね、ワイルドヘブンを、
おう、はいはい。
リトグリに歌ってもらったら、どうなるかなと思って。
で、誰ですか？
リトグリ、リトルグリーン。
ああ、はいはいはいはいはい。
出だしの、
うん。
Just One Heaven からもうハモっていただいて。
おお。
でも、そこの後、A メロ、B メロでハモったり追っかけっこしたりして、そのままサビに入ったら結構かっこいいんじゃないかなって。
いやー、それは絶対合うと思いますね。
そう、ちょっと思ったんですよね。
ああ。ま、TM とのつながりはなんかありますか？
多分何もないと思うんですよ。
ですよね。まあまあでも。
何にもないと思う
んです。単純に、真下さんが、
うん。ふと聞いてみたいなと思った。
合うんじゃないかっていうことですよね。
そうですね。はい。
いやまあでもね、そういうのも想像するとやっぱ楽しいんですよね。
勝手に想像して。
そうですね。
はい。
うん。カハラトモミの歌う、ドラゴンフェスティバルとかどうすか？
暴れ回ってほしいですね。
そうですね。
うん。 馬として。
カンカンカンカンカンカンですよ、ですから。ともちゃんが。
うん。
うん。
ともちゃん大暴れだ。
そうですね。まずちょっと、シェイプアップしてもらってですね。
そうですね。
あの方も、すごい増減が激しいですからね。
はいはい。
はいはいはい。とかもちょっと想像しますけどね。
うん、そうか。
うん。
DJ コースさんに、
うん。
Crazy for You とか。
ああ、全然皿回せそうですね。
うん。もう、DJ コースさんにセリフ言ってもらったら面白くないです。スタイアジの上からサイン送れよ。
ちょっと、ウッツさんが言ってるとこを DJ コウさんがやるっていうことで大丈夫ですか？
そうです、そうです。ステージライブのサインをくるをやってほしいですね。なんてって言われてもずっと、ねえ、なんて
伊集院さんが笑ってるんですけどね。
そうです、そうです。クレイジーフォーユーずっと言わないでいい。
言わない DJ コウっていう。
ええ、
うん。もう完全にお笑いじゃないですか、それ。まあまあ、でもそういうのもありかもしれないですね。
うん。
うん。まあ、電気グルーブもなんかカバーしてたぐらいですからね、昔は。
そうでしたね。
うん。リズム&ビートブロックだったかな。
はいはい
はい。なんかカバーしましたよね。
そうですね。
あ、そっか。ちょっとそう、面白路線ちょっと僕考えてなかったですわ。
うん。
うん。いや、じゃあまあ、お笑い路線で言うと、
はい。
やっぱ関係があるとしたら、ダウンタウンのハマちゃんだと思うんですよ。
おお。
うん。ハマちゃんの歌う。
うん。
二分の一の女装とかどうですかね。二分の一の女装って聞いて、リスナーさんどんだけわかんねえやっていう話なんですけど。
ハマちゃん。じゃあ、私の大好きなタイムパスニーバイもハマちゃんに歌ってもらいます。
ハマちゃん、あんなしっとりしたの。
じゃあね、
どっちか言ったら元気がいいタイプの曲の方が。
しっとり、しっとりで。
めちゃめちゃしっとりですよ。
ねえ。
タイムパスニーバイなんてもう、珠玉のバラードですからね。
珠玉のバラードです。
うん。
これ好きなんですよ、この曲。
これめちゃくちゃいいですよね。
うん。
うん。あ、僕ね、中学校の時にすごい好きな女の子がいて、
はい。
その時にそのタイムパスミーバイばっかり聞いて、ポワワーンってしました、ずっと。半年ぐらいポワワーンってしました、その子のことを思い浮かべ
て。好きな女の子のことを思って。
うん、はい、そうです。
切ない歌ですからね。
そう。
うん。女の子の方が。
フライアウェイのところでも、それ以上のところで、ああ、もう、切ないと思ってました、僕。はい。
そうですよ。
はい。ちょっと今、騒音が流れてしまいましたけど。はい。
もうちょっと聞きたかったですね。
もう。
それ以上なんだろうと思って。
誹謗中傷が来てもあれなんで。そうですよね。いやー、まあ。そうな、タイムパスミーバイね。いいっすよね。はい、うん。
ですよね。
あの曲名何でしたっけ？星の降る小高い。
クールオンザープラネット。
あ、そうそうそう。
はい。
あれ、確か、
うん、
タイムパスミーバイと、つなげて、なんか、収録されてませんでしたっけ？ドレスでしたっけ？違うな。ごめんなさい。ちょっと忘れてください。
何に入ってました？
なんでしたっけね、あれ、ドレスでしたっけ、あ、いや、セルフコントロールかもしれないな。なんか確かその辺ですよ。うん。あとはね。
うん。
ドレスのコンフェッションとかは好きですね。
おー。うん、
ドレスバージョンのコンフェッションが好きです
ね。はいはいはい。
うん。
ドレスは、結構アルバム自体衝撃を受けましたね。リミックスっていうのっていうものをなんか。
概念がね。
そうそうそう。
当時なかったっすもんね。
あの時、初めて出会ったんですよね、あの時。
うん。
うん。
で、 小室さん発信でなんかいろいろ始まってることあるんですよね。確かに。そうなんですよね。いやー、一番好きなアルバムなんすか？
一番好きなアルバム？
迷いますよね。迷いますよね。
難しいな
ぁ。難しいっすよね。ヒューマンシステムは結構好きっすけどね。
ヒューマンシステムいいですね。
うん。
じゃあ、なかなかヒューマンシステムっていうことで決定ですか？
あ、わかりました。じゃあ、ヒューマンシステムで。なんか、釘刺すの早いっすね。めちゃくちゃ早かったですね。
そうです。私決まんないなと思って、先に。
マシタさん、どの辺ですか、やっぱり。
セルフコントロールとか好きですね。
いやー、まあ、でもね、セルフコントロールは、もう名盤ですよ、あれは。あれ、多分、ゲットワイルド出るちょっと前ぐらいです
か、ね、そうですね、この後だと思います。
で、セルフコントロールあたりで、ちょっと、なんか来てますみたいな感じで。で、ゲットワイルドでボカンとなってっていう感じですね。で、その後、カモンエブリバディで紅白初めて出て。紅白で、出てるんですよ。89年かなんかに。
89年でしたっけ？
で、小室さん曰く、この前なんか40周年のなんか、まあ、区切りだからかわかんないですけど、徹子の部屋に、徹子の部屋かな？なんか NHK の特集されてたんですよね。で、その時に、その、初出場っていうことで、紅白って、とにかくリハーサルが、こうね、順番、もう、演者全員こうみんな待って順番通りやってっていう。はいはい、
結構待っていますよね、
で、あと本番もちゃんと時間取って待ってってやってたんですけど、その待ってる間をずっとそのロケ車で TM は待ってて、いわゆるなんかその、俺たちみんなと一緒に待たないぜみたいな前例を一番最初に作ったのって TM だったらしいんですよ。
みんなと同じとこにいなかったんです
ね。いなかったっていう。で、その後なんか、紅白呼ばれても断るアーティストがちょろちょろ出てきたりとか、なんか断るのがかっこいいみたいな、それの最初をなんか作ったのが TM だったらしくて、なんか、それをなんかちょろっと言った時の NHK のアナウンサーのちょっと微妙な表情が何とも言えなかったんですけど。
なんか最初はテレビとかそういうのに出ないっていうな感じでしたもんね。
ああ、あんまり見なかったですよね。
なんだっけな、ボーイとかがテレビ
とか
出てて、テレビ出るそういう時代なのかなで、出るようになったようなことをどっかで聞いたことがあるな。
ああ、そうだったんですね。
い
やー、で、あとその、ギフトフォーファンクスとかは、まあ、初めてその CD オンリーで出す、なんか、アルバムが多分初めてだったんですよ。
カセットテープがないってことですか？
ないと。で、CD のオリコンの計測が始まって、一番最初に1位になったのがギフトフォーファンクスらしいです。
あ、そうなんだ。
なんかその時のソニーミュージックかなんかエピックのお偉いさんがその戦略をなんか取ったみたいなことで、だからもうまだその CD も出したらカセットも出すでしょっていうのが当たり前だったところ、CD オンリーで行きますよって一番最初にやったのって TM なんですって。
は
ぁ、らしいですよ。
かっこいいな、
なんか。だあとそのキャロルツアーとかも、まあ、いわゆるポップスとかロックのバンドをまあ、ユニットですけど、ユニットをやってるところに、ちょっとミュージカル的な要素を含めて、やっていくっていう試みもすごく斬新。当時としては斬新だったらしいですね。
急にキネさんに本書いてって言ったやつですよね。
そうそうそう。あ、だからその、 メディアミックスですよね、メディアミックス。
あ、そうか、うん。今で言うとこのメディアミックス。
そうそう。
にあるのか。
だから小説と音楽と、うん、舞台と、
うん、
うん。うんっていうので、そういうので初めて、要はメディアミックスっていう言葉が生まれたのも、その TM 発信だったんですって。
へぇー。
だからもう、先やってるみたいなね、小室さんが。
すごいですね。
すごいですよね。うん。なんか、もちろんその90年代、ものすごいヒット飛ばして、すごい人だっていうのは、わかるんですけど、
うんうん、
そういったところもっとこう評価というか、
うんうん、
知られて、なんか、うん、わけは言われてもいいんじゃないかなって思ったりしますけどね。
そういう話あんまり私も知らなかったです。そうなんですね。
なんかね、うん、今年その40周年のあの番組ものすごいやってて、
うんうん
うん、で、振り返りで YouTube とかで見てるとそういう話結構やってたんですよ。
どうなんだろう。あんまり彼ら自身がそういうのをこう偉そうに発信しない感じなのかな、
うんうん
うん、あんまり別に内緒にしてるわけじゃないけど別に言うことじゃないみたいな感じなのかな。
これ業界初だと思って多分やってる感じもないと思うんですよ。
ああ、そうかそうか。
なんか自分たちの発想でなんかやりたいことやってたらたまたま初めてだったっていう感じ。
なるほど、なるほど。
多分そんな感じだと思うんですよね。
初めてになりたいんじゃなくてこういうことやりたいっていうのが、
うんうん、
業界では初めてだったっていうこと。
たまたま初めてになって、で、広まっていったみたいな。多分そんなことだと思うんですよね。
なんかそっちの方がいいですね。うん、初めてやってやるぜよりも。
みたいなね。
うん。
うん。いや、本当そうなんですよね。
ええーうん。面白い。
いや、うん。いや今年はどうですか？全国でティームネットワークライブやってたみたいですけど、ライブはどうですか？
ライブね、行きたいんですけど。
はい、はい。
私、そもそも
うん、
ライブを見に行くっていうことを普段全くしない人間。
ああ、その音楽でライブに行くっていう習慣がそもそもない。
そうそうそう。
ああ、なるほどね。ああ、まあでも東京ドーム行ってますからね。伝説の 2days。
そうなんですよ。ラスクルって言うんでしたっけ皆さん、
ね。
うん、
ね。
そうそう。行きましたよ。
Day 1は、はい、一番最後の曲、ナイツ・オブ・ナイフだったんですか？
そうだったと記憶してますけど、どうでしょう、
はい、
うん。
未だに泣きますもん、あの絵。
ああ。
ラスグループの、ナイツ・オブ・ナイフ。さ、最後歌ってたやつ。
はいはい。
うんうんうんうんうん。もう、
うん。
うん。あ、これで終わるんだって、もう今始まってるんですけど、あ、終わっちゃうんだって思いながら、未だに見ちゃいますね。
あれね。
うん。
すぐ、なんだ、ボックスみたいのを買いました、私も。
あの、VHS 僕も買いました。
VHS、そうそう。いいと VHS 入ってて。
そうっすね。未だにありますね。
実家にありますね。
だと、コロッセオっていう2枚組のね。
ありましたね。
ありました。あれも買いましたし。
はいはい。
で、確かね、終了した後にクラシックスっていうリミックスのアルバムが2枚。
黄色と黒ですよね。
あ、そうそうそうそう。
はい。
その黄色の方のカモンエブリバディのリミックスがすごく、うん、
ああ。
かっこいいんですよ。キーボードが入ってくる感じ。
入ってくるやつですよね。うん、普天四分音符がすげえ入ってくるやつ。
何ですか普天、何ですか今。
普天四分音符。小室さんの好きな、
はい。
はい。感じです。
ちょっと音楽業界の話、キーワードが出てきてびっくりしたんですけど。
全然音楽業界じゃないですよ。音符の話、ただの音符の話です。
音符の話ですか。あ、本当ですか。ちょっと、わかんなかったんで。
はい。はい。小室さんの曲、あれ、はい。あれですよ。ナイツ・オブ・ザ・ナイフとかもみんな、最終的に、うん。
うん、そうですね。はい、ああ。
そうですね。
もうなんかね、いろいろこう話し出すと止まらないんですけども。
はい。
はい。もう、あれですよね。
うん。
40年と聞いたら45年も、50年後も TM 聞きますよね。
多分聞くと思いますよ。
ますよね。
うん。
うん。いや、 増田さんからその言葉が聞けてよかったです。はい。
聞いていきましょう。
聞いていきましょう。
うん。
せめて我々だけでも。
我々は聞いていきますよ。
はい。
うん。
うん。もう、なんかこう、DM に、なんか、コメントがあったら、言ってもらって、
うん、
言ってもらっても結構ですけども。
DM に？
はい、DM にですね。
好きです。何を言う？
まあ、好きですか？
好きです。うん、はい、DM、好きです。
あれ、韓国人かな？はい、小室さんに今届いてると思います。
本当ですか？
はい。
本当なんだ。小室さん本人に聞けるんであれば、
うん。
あのサインが本物なのか聞きたいですね。
それは、僕思うんですけど、
はい。
小室さんって、X のポストに対して、
うん。
レスを送ったりすると、
うん。
時々帰ってきますよ。
本当ですか？
いやいやいや、本当に。うわーって来るんですけど、なんか、あ、これはっていうのに対しては、普通に一般の人に対しても、レスポンスしたりしますよ。なんで、そこ写真撮って、
うん、
これ直筆で間違いないですかは、一回やってみてもいいかなって思いますけどね。
ちょっといいかも、それ。動画ない、なんかほら、世の中には、知らない方が良かったこととかってたく
さんあるんですか？なるほどね。
まだね、返事がないならいいんですけど、
うん。
それは覚えがないみたいなね。違いますって。一言違いますとか言われたら。
覚えがないならまだしも、
まだしも、
いや、違いますよって言われた時の。
そうそう。
そういうことですよね。
ですね。違いますよってもし言われたらもうすげえ綺麗に吹き上げるか。そしたら真っ白に。
逆にね。
逆にね。
はい。もう、なんかコンパウンドかなんかで磨き上げて。
そうそう磨き上げてピカピカにしちゃう。
いいっすね。いいっすねって別に良くないんすね。その場合は。
泣きながらピカピカにします。
泣きながら。
うん。
うん。あ、そうか。いやもうね、ちょっと、いろいろと、はい、付き合っていただき、本当にありがとうございますなんですけども、はい。
いやいやいや。
増田さん、どうですか？今後、
はい、
また、龍之介さんに声をかけて、朝ヌーパー復活とか、可能性ありそうですか？
ない。
言い切り。
少なくとも、私が声をかけてもないと思う。
ああ、そういうことですか。
うん。
ああ。
もともとの、
うん。やっぱり、龍野さんとかマッケンさんが動き出して、キッズさんと増田さんがこう、吸い寄せられていくっていう感じなんですかね。
うん。うん、かな。彼らが何か面白いことやろうって思ったら、うん、はい、多分動き出したら早いと思うんですけど。
うんうんうんうん。
なんかやろうぜって俺が言うのもちょっとあれですし、
あ、そうですか？
うん、なんか新しいこと始めようってなった時に、
うん。
もう私が必要でない可能性も、かなり多いありえるんで。
ちょっと悲芸が、それはちょっと。そんなことないですよ、ね。
いや、いいんです、いいんです。私も、彼らが楽しそうにしてるのを見てるのが楽しいので。
いやー、僕はもう、増田さん入っといてほしいっす。
始めるんだってなったら応援するだけですね。
あ、本当ですか？
はい。
いや、まあ、その時はもう、ぜひ、増田さんも参加してもらえることを僕、祈ってますので、はい。
はい、頑張ります、その時は。
どうですか？はい、10年ぶりの出演だったですけども、ご感想などいただけると。
もう、ちょっと緊張しすぎて胃が痛いですね、今。チクチク、チクチクしてますね。
胃が痛いですか？
胃が痛いですね。胃が痛いです。
ああ。その割に、
うん、
あ、本当ですよ。まあでもその割に結構滑らかだったように思いましたけど。
本当ですか？
本当ですよ。
うん。
朝ヌパ時代より滑らかだったような気がします。
さすがに1対1でずっとね、相打ちだけのわけにはいかないかな。
ああ、さすがに。
ええ。さすがに。そうなんですよ。なんだろうな、収録してない時の方が私喋ってましたね、朝ヌパの時も。
ああ、なんかでもそれは、
うん。
チラッと聞きましたね。
うん、聞きました。
チラッと聞きました。
はい、何言ってました？
いや、なんか、生配信の時とかに、チラッとなんかそういう言葉を言ってたような気がします。はい。
なんか、そうなんです。収録ってなると、やっぱり、
緊
張もするのもあるんですけど、
うん、
3人が、
はい。
話してるのが楽しくて聞いてたんで。
はい、聞き側に回っちゃうっていうことなんですね。はい、だからもうごっつい感じの板尾みたいな感じ。
板
尾。板尾一時みたいな感じ。
そうですね。まあ、あそこまで完成されてればいいんですけど。
完成。
私はただ聞いていただけない感じですね。
いやー、うん、まあ、ちょっとね、このお休みのところ、もう今日はお付き合いいただいてですね。
いや、とんでもない。
本当に助かりました。
本当ですかね。はい、大丈夫ですか？
めちゃくちゃ大丈夫です。
やった。よかった、はい、よかった。
まあ、リスナーさんの中にも、もう、朝ぬかを存じ上げている方もたくさんいますので。
いや
いえいえ、朝ぬかさんから、
うん、
ラジオさんにスライドしてくださったリスナーさんがたくさんいるんですよ。もうそれこそ。
そうですか。はい。
で、最初のそれ、朝ぬかさんでもね、ラジオさんっていうのは始まりましてって言っていただいた時期があって、
うんうんうん、
で、その時にいっぱいリスナーさんついてくださったのが最初だったんですよ。
おうお
う、うん、なので、いや、もうだそういう意味ではもう本当にそういう意味 でも感謝しますし、
いやいやいや、
はい、もういつかまた伝説の4人の話が聞けることを私も、はい、願っております。
そんなに持ち上げない。
いや、もう持ち上げますよ。だって大好きなんですから。
ありがとうございます。
はい。め
ちゃめちゃ嬉しいです。
いやー、まぁ、ちょっとね、話し出すともうキリがないですけども、うん、はい。まぁ、ちょっとサクッと、はい、エンディングに行こうと思うんですけども、
はい。
はい。今回は、ふわふわトークレディオ、朝ぬぱより、増田はじめさんを、ご招待して、チームネットワーク40周年についていろいろと雑談させていただきました。
はい。
増田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
ぬぱした。
ぬぱした。
ありがとうございます。